ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
皆さんこんにちは、ミヤコーチです。ポッドキャストラジオアゲマンラボラトリー、本日もスタートしていきたいと思います。本日のゲストはですね、前回に引き続きフラワーアーティストの和田浩一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今コウさんにですね、コーヒーを詰めていただいてるんですけど、私はもう甘いもの好きなのですごく助かります。
ああ、もうちょっと飲んでください。
ありがとうございます。
せっかく用意したんですから。はい、
さっき前回の放送で、うん、街の放送が流れてましたよね。
ああ、そうそうそう、はは、区役所かなんかのね。
今日もこの放送は和田浩一さんのアトリエからお送りしてるんですけども、うん、やっぱりいいですよね。なんか落ち着きますね。
そう、ここね、はい、まあ新宿なんですけど、はい、ちょっと裏ね、少し入ったところで、はい、うん、静かで、まあ車の通りも少なくてね、うん、
結構なんかお仕事で来た方とか、
う
ん、結構長居して帰り
やすいんですか。そうそうそう、
なかなか帰ってくれない感じじゃないですか。
そう、まあ、全然いいんですけど、はい、結構やっぱりね、時間アポ1時間とかでもね、はい、やっぱり実際は2時間
行きますよね。
ここね、はあ、うん、なんか割と、うん、落ち着いて、はあ、皆さん
ですよね、うん、あとコウさん前から言おうと思ったんですけど、うん、聞き上手ですよね。
どういうことですか。
なんかずっと話したくなるような。
あ、本当ですか。
結構さっきのね、アポとか仕事の話でもそうですけど、うん、意外に世間話とか、うん、そっちの方が長いみたいな感じな、
かもしれないですね。なんかね、お仕事の話は最後にちょこちょこって感じ。
いやーなんか、うん、ちょうどね、雑誌のゲーテにも出演されてて、はい、1000万円の時計を、腕時計を、
そうそう、あの時はね、話させてもらって、はあ、1800万、はあ、うん、
まあ、コウさんがどれくらい稼いでるかっていうのを皆さんこれで分かると思うんです
けど。いや、違うよ。
あ、違います
か。その後ご丁重に、丁重に返却しました。
こっそり胸ポケット入れながら。
いや入れたかったんですけどね。
はい、そんな、ね、和田浩一さんなんですが、はい、今回はですね、フォトウェディングの中の、まあ、一つの、まあ、項目って言っちゃうんですけども、オンリーワンのブーケ。うん、
はい、
その辺 のブーケですね。
ウェディングブーケ、
ね、ウェディングブーケ、
はい、
やっぱりそのさっきもね、前回も話しましたけど、まあ結婚っていうとウェディングドレスもそうですし、うん、やっぱブーケっていうのはもう必需品じゃないですか、
うん、そうだね。
でブーケを、ね、式の最後か分からないんですけど、ね、後ろ向きにこう高く上に投げて、うん、
ブーケトス、
うん、はあ、ブーケトスしてとか、はい、やっぱりコウさんがその思うというか、このなんていうんですかね、ウェディングブーケ、どういうこう思い入れを入れてるとか、うん、で最近ではその海外でも受注が増えてるウェディングブーケ、
はい、
はあ、うん、なんか広がりってどういう感じなんですかね。
そうですね、はい、まあウェディングブーケ、普通にね、花嫁さんにならない人にとっては、はい、そんなにこう普段からね、身近にあるものじゃないから、はい、まあ、ピンとこない人もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、やっぱりウェディングブーケっていうのはその、まあ、花嫁さんの象徴でもあると思う。まあ、この間もね、そんな話しましたけど、持っていて、はい、うん、うん、まあ、そんな中で、何ですかね、いろんな ブーケってあるんですけど、まあ、僕が大切にしているのは、まあ、そのいかにその花嫁さんに似合ったね、
うんうん、
まあ、ブーケを作ることっていうのを大事にしているんですよ、うん、っていうのは、まあ、普通はね、まあ、そこまで多分どっちかっていうとそのドレスの形に合わせて作ったりとか、
あ、なるほど、うん、
で当然、まあ、あとは花嫁さんの好みも伺いながらね、
はい、
好きな色合いとかあったりするから、
はい、
まあ、そういうの作るんですけど、なかなかねこう第三者から見て、うん、こうその花嫁さんに似合うブーケをしっかりとこう提案してくれる人ってそんなにいないような気がしてるんですよね。
確かになんかイメージですけど、そのカタログから選ぶとか、うん、この中から選ぶとか、
はい、
ね、あのドレスもやっぱそうだったりとかあると思うんですけども、はい、その人に合わせて作るってことですもんね。
そうそうそう、
元あのゼロからね、うん、
はい、
そこは全然違いますよね。
そうですね、だから、うん、まあ、花嫁さんによってはね、もう本当に自分の好みっていうのがすごくはっきりしていて、うんうん、こういうブーケを持ちたい、このドレスに、うん、を着てこういうブーケを持ちたいっていうね、イメージが鮮明に、イメージを鮮明に持ってる人もいるんですけど、うん、まあ、そういう人はね、うん、もうそれですごくバチッとこう決まってね、いいんですけど、
はい、
まあ、大半の人はやっぱり、ね、自分にどういうブーケが似合うのかって
分
からないんですよ。でブーケ、そもそもブーケにどういう種類が、ね、どういう形の種類があるのかっていうことも知らない人が多いですし、
種類っていうと結構何種類かあったりするんですか？
あります、あります。あのキャスケードブーケっていうで、はい、こう下に垂れ下がったようなね、
はいはいはい、
うん、すごいダイナミックな形のブーケだったり、あとは、まあ、一般的なのがラウンドブーケって言って丸いブーケですよね、
うん、
そういうのがあったりとか、
はい、
あとはそのラウンドブーケとキャスケードブーケの中間でこうティアドロップブーケっていうのね、少しこういう涙の雫の形をしたようなブーケだったりとか、それ以外にね、いろいろもうボールブーケとかバッグ型ブーケとか、
はい、
もっとフリースタイルブーケって言ってもね、オリジナルの形をしたブーケとか、
うんうん、
まあ、いろいろあるんですよ。
はい、
だいたい多くの人はやっぱりね、無難にね、
はい、
あの丸いラウンド型ブーケとかっていうのをね、お選びになるんですけども、うん、やっぱりね、あの本当にその花嫁さんが、まあ、だいたいブーケ作るときは、うん、そのドレスをご試着された、ね、写真を見せていただくんですけど、
あ、はいはい、
うん、でそれを見て、あ、この花嫁さんにはこういうブーケが似合いそうだなとかっていうのをね、いろいろこう花嫁さんとお話しながら、
はい、
うん、決めていくんですけどね、
うん、例えばそれはそのウェディングドレスを着た雰囲気とか、
うん、
花嫁さんの表情とか、
はい、
まあ、見た目から合わせるっていうこともあると思うんですけど、
はい、
例えば打ち合わせをしてて、
はい、
あ、なんかこういう風な人生観を持ってますとか、
はい、
こういう考えを持ってるとか、うん、ちょっとその見た目じゃなくその思想とか、
うん、
そういったところもなんかインスピレーションがあったりする感じですかね。
う
ん、
これはね、本当に私、僕自身のもう、はい、自己満足的なものなのかもしれないんですけど、
はいはい、
やっぱりその方の特にこう対面でね、
うんうん、
お打ち合わせとかさせていただいた時は、うん、その花嫁さんの、
はい、
まあ、外見だけじゃなくて、
うん、
内面もね、こう参考にしながらというか、自分なりの、ね、主観でこう判断しながら、
はい、
この人にはこういう感じの色合いのブーケが似合うんじゃないかとか、こういうこのお花を使うとね、すごくしっくりくるんじゃないかとか、
色お花ですね、
うん、
はははは、
そういうのはね、あの、うん、すごく考えながらお話ししてますね、うんうんうん、
まあ、自分も今婚活コンサルティングという意味でやってるんですけど、
はい、
まあ、来る女性で私に合う男性ってどういう人か分からないんですって来る方が多いんですよ。
へ
ー、でじゃあこういう人って言うと、いやちょっと目がとか、
うん、
じゃあこういう人、うん、この人はちょっと、うん、生理的にみたいな、
うん、
あるんですけど、
はい、
結構その自分がどんな人生を歩むとか、
うん、
その持ってるライフテーマによってこういうパートナーとか、やっぱりその人生歩んでるとそこでやっぱ出会うと思うんですよ、
うんうん、
今ブログでも書いてるんですけど、ライフテーマを持ってる方とかどんな人生を歩みたいとか望んでるっていうのが結構強い人って、
うん、
パートナーもその道でやっぱり出会ってると
か
があると思うんですけど、
うん、はい、
その もともとその私こういう強いこだわり持ってる人っていうその花嫁さんと、うん、まあそのコウさん の, そのプロデュースによって、まあそのしっくりくるデザインとかあると思うんですけど、うん、そのコウさんの中でそのさっき自己満足って言葉が出たと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそういうのも全部重なっていい作品になるかなと思うんですけど、うん、その辺についてはなんかこうこだわりみたいなのってどうですか？
こだわり？文系を作る上での、
あとその花嫁さんとか、
花嫁さんとか、
はい、
ちょっと質問の趣旨
ちょっと私もちょっとあれですよねいや、まあ、ざっくり言うと、うん、自分でもどういう分かってないけども、うん、その話を聞いたりとか人生観とか、うん、この面を聞いていくと、いやこれは合うよねっていうデザインあると思うんですけど、うんうん、いや違うのっていう方も多分でいると思うんですよ。
その僕の提案したものに対して違うよっていう人、
ただ周りが見るとああお似合いねとか、うん、ああすごい合ってるっていうけども、うん、本人はなんかちょっと違うこだわりを持ってるとか、うんうん、その辺のこうズレをどう見ていくかっていうのはどうですか？
あ、それはね、はい、もうやっぱり一番優先するのは本当にその花嫁さんなので、はい、いくら周りが似合うとか言ったところで、うんうん、あの当の本人がね、うんうん、納得してないと何の意味もないと思うんですよ、
はい、
洋服にしても何にしてもね、そう着せられてる洋服って全然やっぱりなんかこうかっこよくないじゃないですか。どれだけいいブランドものの ね、
まあ、
洋服だろうが、
はい、
着せられてる洋服ってちっともよく見えないでしょ、うん、それと一緒でブーケもいくら周りがいいと褒めてくれる、で僕自身がお似合いですよって言って作って差し上げる、まあ、それでも本人がねやっぱりこう心から納得してもったないとやっぱそれは成立しないのかなと思いますけどね、うん、
やっぱそこは花嫁さんが納得するってことはご主人も納得するっていうところですもんね。
そうですよね、うん、まあね、
うん、確かにまあそうですよね、まあ、私がこう関わる方って独身の方がこう多かったりするんですけど、もうこう夫婦の方とか既婚の方ですもんね、郷さんといらっしゃる、
うん、まあ席は入れてなくてもね、もうそれからも夫婦になるって決まってる、婚約はされてる方なんだよね。
なるほどね。
だからまあブーケ作る時にまあ提案をするんですけど、必ずしもそれは押し付けたりは、うん、しないので、
うん
うん、なるだけ その花それを提案しながらも花嫁さんの表情を伺いながら本当にそれで、納得してくださってるのかなとか、はいはいはい、ちょっとコロナ禍で引っかかる部分を持ってるのかなっていうのはそういう話 しながらもその表情を見てその花嫁さんの心の中をちょっとこう、ね、伺ってます、常に、ね、うん、でどうしても引っかかってる部分があるなと思えば、はい、少しこうまた、うん、なんか違う方向にね提案したりと、
なるほど、
うん、それでまあ何でしょうね、押し通そうっていうことはしないかな。
なるほど、
うん、
そうっていうことは皆さんもあれですね、コウさんは女性の扱いがすごく上手ってことですねやっぱりその顔色とか表情とか、うん、その体に出る仕草とか、
うん、
やっぱそういうのってね、もう見逃さないと思うんですよ
ね、人によってね、はい、違うからね、それもね、はい、まあ、本当に自分の気持ちをストレートに出せる人もいれば、うん、なかなか、ね、言い出せなくて心の中でね、うん、ちょっとこう濁してる人もいるでしょうし。
なるほど、
うん、
じゃあそういうことであると、例えばブーケを作るにしろ、そのフォトウェディングを撮るにしろ、うん、その写真館とか、あのよく、まあ、結婚、まあ、式場が、まあ、やってる写真館もいいと思うんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱりそのこだわりたいっていう方が郷、うん、さんの元に訪れるっていうのは、うん、やっぱりその本当にいいものを残したいっていうこだわりの方が来るってことですもんね。
そうですね、あとね、うん、まあ、うちが大事にしてるものと、
はい、
まあ、その来てくだご利用してくださってるお客さんが求めてるものが、まあ、こう一致する部分があるんですけど、うんうんうん、
はい、
それはね、まあ、我々もやっぱりお客さんに本当に満足してもらいたいんですよね、
うんうん、
だからやることだけやって、うん、はい、これでサービス全部終了しました、終わりですっ ていう、あまりそういうビジネスライクな味気ないものじゃなくて、本当初めてお会いするんですけど、本当になんかその空間をリラックスして満足してもらえてよかったなと思ってもらえるようなサービスを提供したいとは思ってるので、だからそういう意味ではあまりこう何ですかね、商売はしたくないっていうか、結構時間も決めてはいるんだけど、大体皆さんオーバーしてね。
そうですよね、
時間通り終わらないかとか。
このポッドキャストもね、あのラジオ収録もそうなんですけど、一応時間を決めてもいいかなと思うんですけど、ずっと回しちゃおうかなみたいな、っていう、まあそれはちょっとあれですけど、でもそういう雰囲気をあのその和田浩一さんっていう方はあの醸し出してるっていうのは、あの皆さんお会いになればね分かると思いますんで、
なんですかね。そうだから、まあそういうサービスをね、自分のアトリエで始めたっていうのも、まあ、そういう理由で、これだったらほら自分の好きなようにできるから。
本当ですね。
予想のね会場さん借りたりとか。だったりしたらそういうわけにいかないですかね。やっぱ時間決められてたりとかね、いろいろな制約があると思うんですけど。
もうこのアトリエを構えられてどのくらい経ちますか。
ここはねちょうど3年経ったのかな。
あ、そうですか。
はい。そうで写真、まあいい話だったんです
か。どうぞどうぞ。
でフォトウェディングね、写真なんですけど、やっぱりいい写真って、いろんなまあ背景だったりとか、要素があると思うんですよね。あこのねバッグこれを背景にして撮った写真いいねとか、まあ、いろんな海だったり海とかさ、季節によってはその桜のね木の下で撮ったりとかあると思うんだけど、何より大事なのって言ったらやっぱ主役の新郎新婦の表情じゃないですか。やっぱりその2人の一番良い表情を引き出すっていうことが、まあ、ポテウリングの上でも一番大切な要素なのかなと思ってるんですよ。でそうするとやっぱりなかなか普通の人って初めて会ったカメラマンとかの前で自分の素を出すってなかなかできないでしょ。
できないと思いますよ。
そういうところもうちはなるだけその2人の本当に一番いい表情をね、引き出したいなっていうふうに思ってるので、そこも最初やっぱりこう時間をかけてリラックスしてこう雰囲気和んでもらって、それからまあ本番撮影入るとか、そういうことはやっぱり気遣ってますよね。気遣ってるとか大切にしてるっていうか、
そうですよね。
そうなってくるとやっぱりその信頼関係がある程度ないと成立しないと思うんですよね。ちょっとでも不信感が持たれちゃったらね、例えばこのカメラマン大丈夫なのかなとか、このアトリエで撮るなんかフォトを申し込んだはいいけど実際大丈夫なのかなとか、ちょっとでも不安な気持ち持たれてしまうと、いい写真撮れないと思うんですよね。そういう意味ではね、うちで今専属でカメラマンの方も手伝ってくださってるんですけど、まあ、そのカメラマンさんもすごくね、そういう気持ちは共有できてる人なので、すごく大なんでしょうね、いい写真撮ってくれますよね。
なるほどですね。やっぱりそういうカメラマンの方とか、そのコウさんが作るお花のアートとか、やっぱその相乗効果っていうところを、まあ、花嫁さんの、まあ、笑顔とかですね、満足と喜びっていうところになってくる。
ね、宮さん見ていただいたら分かると思うんですけど、決してハード面で言うとね、そんなに完璧な場所じゃないと思うんですよ。結構アラが見えてるしね。
まあそうですね、そうですねって言ってあれですけど、
ね、普通はもっとね、
なんかその撮影スタジオみたいな、
きっちりとしててね、ドレッシングルームが別にあってとか、そういう風になってると思うんですけど、うちはそういうところはね、ちょっと他とはもう劣ってしまうんですけど、
だからっていうのはその だからすごい落ち着きた感じもあるし、
なんかね、それをそう いい解釈しちゃうとね、うん、そうやって言ってくださる人がすごく多くて、はい、なんかそのこのなんか雑多な感じが気に入りましたみたいな、うん、
何度も言ってますけど、これ本当にアトリエっていう、うん、何ですか、その作品を作る工房みたいな感じです
ね。元々はね、そういう使い方してる場所だから、はいはいはい、店舗じゃなくてね、うん、作業場みたいな、うん、そんな感じなんで、
うん、そうですよね、なるほどね、うん、っていうか、すいませんね、これ聞いてる方は映像を、ね、見せてあげられないので申し訳ないんですけど、
今回なんかあれだよね、はい、中身のある話一つもしない
いやいや、そんなことないですよ、うん、いやもうゲストに出ていていただいたということだけでもありがたいですから、
なんかせっかくでしたらね、聞いてくださってる方に、はい、あ、なんかためになったなぁなんて思ってもらえることを言えればいいんですけど、うん
はい、じゃあそうですね、なんかちょっとまあ3回目もしちょっと撮ることがあれば、あの次の、
そうですね、はい、なんかその、はい、今回はちょっとなんかね、雑談
まあ次回も雑談になるかもしれないんですけど、
はい、脱線しちゃうよね、なんかね、
まあちょっとなんかそのためになる話をちょっと、
うん、そうですね、なんかね、はい、せっかくでしたらね、たた、うん、花嫁さんのね、なんかワンポイントとか、
じゃあ次回それちょっと一言いいですか、それ、
はい、もちろんです、はいはい、
じゃあですね、まあ、和田浩一さんのフォトウェディングに関するですねホームページですとか、あと IC サイト、
EC サイト
そうです、皆さん間違えちゃいませんよ、はい、EC サイトですよね、
はい
はい、ですとか、あとですね、あのブーケですね、最近はあのインスタグラムとかもすごく、ね、インスタ受けじゃないですけども、そういうのもあるので、ぜひそういう風なお花をですね、やっぱり造花なので手元に置いていけるっていうのは、飾っておけるっていい
ですね。そう、あのね、またこれじゃ次回お話しさせていただきますけど、はいはい、その僕もともと生花、生のお花しか、うんやってなくて、はい、造花っていうとね、ちょっとこう抵抗があったんですよ、はい、でもそれを今ものすごく、うん、僕もこうおすすめしてるぐらいなんですけど、はい、まあ、それなぜじゃあその造花がおすすめなのかっていうところも ね、はい、ちょっとお話しさせていただければなと思います、
は
い、
その造花だとは思わないっていう、私もその驚きもちょっと次回お話、うん、まあ、お伝えられたらいいかなと思います、ね、
そうですね、はい、
はい、じゃあ本日はゲスト、フラワーアーティストの和田浩一さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。